けしくん。
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まゆさん、今日もですね、外なんですけれども、ですね、今ちょっと風が少し出ていて、で雲がおかげでかかってて、まだ日は見えるんですけれども、少し日が隠れているような、そんな中でですね、レポートをお届けするんですけれども、
はい、
ですね、今日もう8月13日じゃないですか。
そうですね。で
ちょうど先週が6日で、広島原爆の日で、で、僕とかまだちょっとその8月11日の山の日っていうのは馴染んでないんで、
そうそう、
私も、そうですよね、そう、だからやっぱりお盆っていうと今日から8月13、14、15ぐらいが、馴染んでるなっていうところじゃないですか。
そうですね。
で、15日が、お盆の最終日で、その原爆の日でもあって、この6日から15日っていうのはやっぱり夏だなって一番感じる時で、
そうね、これを超えちゃうとね、
それを超えちゃうとなんかもう、夏って終わるなっていう、
なんか寂しくなってきちゃうよね、急にね。
やっぱなんかこの今ぐらいの期間が一番ね、あれなんですけれども、で、今日といいますか、この月曜日の午後のカフェテラスというか、この月曜のレポートのコーナーではですね、ちょっとすごい悲しいことが、先週の放送が終わった2日後に台風が接近した関係で、8月8日、前狛江の花火大会の案内したことあったじゃないですか、このコーナーで。
そうね。
あれが結局中止になっちゃったそうなんですよ。
ダメだったんですね。
クラウドファンディングってネットの、寄付のご案内とかして、放送の時に、40万ぐらいだったんですけれども、あれから1ヶ月半ぐらいしてから100万円以上またプラスで、最終的にはね、目標にはちょっと届かなかったらしいんですけども、140万ぐらい、
すごいですね、
っていうのがあったんで、やっぱ真由美さんもこう番組何年もやってらっしゃるとご経験あると思うんですけれども、こうやっぱご案内したイベントがね、天気の都合でなくなっちゃうっていうのはやっぱりなんか残念なものがありますね。
すごく残念ですよね。
はい、ちょっとそういうお話を入れたところ で、
ね、
今日はですね、はい、気分を変えまして、
はい、
今日はですね、先ほどご紹介にもありましたけれども、家花さんという、ですね、家事セラピストの資格を持っている女性2人のですね、ユニットの団体さんにこれからお邪魔いたします。
はい、
場所はですね、仙川駅から、歩いて15分から20分ぐらいのところにある、今日はですね、正常の9丁目、住所としては世田谷区の方になるんですけども、そちらのですね、家事セラピスト家花さんの、普段、ワークショップとかをするときに使われているスタジオというかですね、アトリエというか、実際はユニット2人の自宅になるんですけれども、ここにお邪魔してます。
はい、
で今はですね、建物としてはマンションの5階になるんで、ちょっとですね、地上に比べると少し涼しいかなっていう感じで、はい、例によって外でさっき温度測ったときはですね、34度から5度ぐらいだったんですけれども、だいぶ今ここは涼しくて、お邪魔します。だいたい30度下回るぐらいですかね。はい、今ちょっと建物に入ったんですけれども、
はい、
よろしくお願いします。今日、お話伺うのは、ユニット家花の、医師の優子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、石野さん、ですね、ちょっと家花さんっていうのは、さっきもちょっと説明したんですけれども、家事セラピストの一級を持ってらっしゃる、
ユニットなんです。はい、私は元インテリア誌の編集者なんですけれども、相方は現役の高校の非常勤の家庭科の先生なんですけれども、で2人で、知恵を出し合って、どういう、講座を開いたりすると、家事をもっと好きになってもらえるかとかを、ちょっと2人でそういう講座を作って、皆さんに家事の楽しみ方とか、もう時短時短とか家事ってみんなにすごい嫌われ者なんですけれども、いや、そんなことないよっていうのを、実際私たちも家事は好きなんですけれども、はい、私たちがどういうふうな考え方でやってるか、あるいはどういうふうに考えたらもっと楽しくできるかをお伝えしていく場を作ってます。
もともと二宮さんと石野さん、お二人は、なんか別の 塾でお会いしたってい
うのは、ですね、私がその家事塾っていうのをされていた、はい、生活哲学家の辰巳渚先生って方いらっしゃって、取材でお会いしたんですけれども、とても言ってらっしゃることが腑に落ちて、自分も家事とか子育てとか仕事とかで悩んでいた時にすごい影響を受けた方だったので、その方の講座に行った時に二宮さんもそこに来て、でたまたま一緒にその講座を1年間受けたので、息ぴったりって感じで、はい、二人でやろうかみたいになりました。はい、
お二人ともじゃこの辺りのお住まいで。
そうですね、あと私が世田谷で、お隣の杉並区に二宮さんが住んでいるので、会場はうちの家か二宮さんの家かで、実際に私たちはどんな暮らしをしているのかを見てもらいながら、引き出し別に見てもいいですよっていうふうに言って、暮らし方をお伝えしています。はい、
今日はここはつまりご自宅ということなんですけれども、はい、結構窓開けっぱなし、外も緑が見えてるような、はい、意外とこの辺世田谷区としては、今自然豊かっていうのがあるん
で、
はい、お住まいになるときそれも選んで。
そうですね、私は物、やっぱり暮らしって物と自分っていう関係がどうしても出てきて、物を持ちすぎて困るとかなんですけど、私はなるべく古いものを大事に使って、愛着を持ってずっと使いたいなっていうタイプなので、はいはい、新築の家には全く興味がなくとにかく古い物件で緑が豊かで、はい、って考えて選んだので、もう結構ガタがいっぱい来てるんですけれども、それを自分たちでちょっと手入れしたり、ちょっと色を塗ったり、そういうことをやって暮らし、ここそういうことができる家だなと思ったので選んだんですけど、まあ暮らしも全部物を選ぶときもそうで、この物とずっと一緒にいたいかなって思ってやっぱ選んでいるので、物いっぱいなんですけどどれも気に入ったものばっかり置いているので、私は居心地もいいし、家族も別に特に何も言わないし、逆に言うといらっしゃった方も物いっぱいですねって言われるんですが、不要なものとか自分がなんとなく置いているものっていうのは実はあんまりないので、なんか心地がいいねって言ってもらえるのはそういうところから来るのかなとは思っています。
物が今日お家の中にたくさんあるって話ですけど、でも結構断捨離ブームとかもあるじゃないですか、
はい、そうですね、
いかに物がない暮らしがいいかみたいな、
そうですね、
そういうのとはちょっと逆行してる、
はい、そうですね、逆行というか、それがいい方はそれでもいいと思って、逆に言うと暮らし方にお手本なんてないんですよ。なのに断捨離がいいとか、すっきり何もない白いインテリアとか、これで統一とかよく雑誌に、まあ、自分も雑誌でそういうのを作ってたんですけれども、そういうこれがお手本ですよっていうのがあるので、みんながそれが100点だと思ってやっちゃうんですけど、そんなわけはなくて、私はピンクが好き、私が黄色が好きよと同じように、自分の好きな家を作ればいいのに、なぜかみんなはインテリア誌の物が何もない、部屋は掃除がしやすそうとか思って、とにかく物がない家の方がいいっていうふうに思われているのがそもそも違うよっていうことで、だから自分らしい、自分が納得すれば別に物が多くたっていいわけで、はい、っていう、もっと自分本位にやりましょうよってことをお伝え、逆にお伝えしてます。
今日いらっしゃらないんですけども、二宮さんもじゃあ石野さんと同じような考え。
そうですね、基本的な、でも全然お家は二宮さんの家とうちの家は全然タイプは違うんですけれども、でも基本の考え方は同じなので、あ、二宮さんらしいねっていうのが二宮さんのお家にはいっぱいで、私はこうしないけど二宮さんはこうするっていうのをお互いに逆に言うと楽しめるの で、はい、で自分にやっぱり活かせるアイディアをもう二宮さんがやってるときは、そしてどうやってやってるのっていうのをもらったり、逆にあげたりもしているので、そもそも家花っていうのは家のことをもっと話そうっていう意味でつけたんですけれども、日頃あんまりお家のことってみんな喋らないじゃないですか。そう、どっちかというと言わなくって、人が来た時もなんかガーッと片付けて、でそうじゃなくって、もっと家のことを話したら逆に自分の役に立つこととか、そうやればよかったんとか、逆にあ、みんなそんないい加減なんだっていうのも分かるので、ここの教室ではもうお互い知らない人もと一緒に講座やるときあるんですけれども、見せ合いっこして 今の自分の家の写真をちょっと持ってきてもらって、あ、こんなことなってんだとか、恥ずかしいんですけどって言われるけれども、いやでもこれが納得してるんだったらこれで全然いいしっていう話もするんですが、まあ要はとにかく蓋をしておかないでみんなで明けっぴろげに家のことを話しすると、もっとこう暮らしがお互いに楽しくならないっていうこともお伝えしてます、はい、
こちらで何か片付けセラピーとかそういうのを実際やってらっしゃるということなんですけれども、はいはい、結構定期的にやってるんですか？
そうですね、月に2回は必ず片付け方、片付けの考え方をお伝えするわけで、片付けのテクニックっていうよりはこう考えましょうっていうちょっと理屈っぽい講座なんですが、月に2回は必ずやってまして、あとは、お茶会みたいなこともやって、そのお茶会は毎月テーマを設けて、例えば写真の整理の仕方、みんなどうしてるっていうのでいろんな考えが出てきそうじゃないですか。それも正解はないので、私はこうしてる、私はこのやり方をしてるっていうのをみんなで話して、あ、なるほどね、じゃあそれなら私もできそうかなとか、お、私はそれはできないとか、みんなでくっちゃべるだけなんですけど、そういう場もあまりないじゃないですか。なのでそういう、こうあんまり普段喋らないテーマをわざわざ持ってきてやったりもしています
。ありがとうございます。さて、その家花さんからちょっと、大型というのがですかね、ちょっと、ワークショップのお知らせがあるということなんで、はい、日時が8月の24日金曜日に、はい、午前10時から、午後13時までの時間帯で、場所が、萌木屋って前行ったことあります、このコーナーで。調布市のですね、辻ヶ丘にある、萌木屋さんの方で、これは、
親子で、夏休みなので、はい、親子で一緒に参加して、一緒にこう作ったら楽しくないっていう提案と、別に大人だけでも大丈夫なんですけれども、はいはい、畑ってとても、実は私ももう6年ぐらい使ってるんですけど、はい、昔使われていたんですけど、一時期なんか廃れちゃった、はいはい、とってもいい道具なので、改めてみんなでちょっと見直して、で、せっかくなら自分で作ってみませんかという。
親子で昔ながらの畑を作ろうという、イベントですね。こちらが、料金が4500円で。
こちら大人と親子の場合なんですけど、個人の場合は3500円で大丈夫です。はい。
来た。で、申し込みの方が、メールですね。
はい。
yishino@tc5.so-net.ne.jp、yishino@tc5.so-net.ne.jp で、これは家花さん、
はい、私のアドレスになりますので、私にご連絡いただければと思います。
あと、例によって Google とか Yahoo で、はい、家花とひらがなで入れれば、
はい、出てきますね、ホームページに出てきますので、
はい、はい、ありがとうございます。はい、まゆみさん、
はい、
はい、というですね、今日は家花さんからお届けいたしまして、
はい、
なかなかかじってそれぞれあると思うんで、はい、機会があったらちょっといろんな方に参加していただければなと思いますので、
そうですね、
はい、はい、ではこちらからは以上です。
はい、ありがとう
ございます。お返しします。
はい、ありがとうございました。石野さん、お話ありがとうございました。家花って家のことを話そうってことだったんですね。多分ね、そこに行っていろんな話、良いことも悪いことも含め自分の家のことをバーッと話すると、なんだか自分らしさが分かってくるかもしれませんね。また人に言ってもらってこう整理できてきて、なんかこうしてみようっていう思いもアイデアも出てくるかもしれません。どうぞ家花さんのところに行かれてみてはいかがでしょうか。また8月24日のこの畑作り、ね、夏休みにぴったりのイベントかと思います。こちらの方もいかがでしょうか。さて、明日は岡本レポーターが武者小路実篤記念館からお送りします。街角レポートのコーナーでした。